ハイタイ。
ハイサイ。
こんにちは。ということで、はい、今日は5月の7日、月曜日。ここからのお相手は、日月陽子と、
ラピス、おしょうです。
はい、ということで、さあ、早速行きましょうか。
はい。
うん、いつものあれ。
あれですね。
あれですよ。
今日は、
何の日？
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 はい。
言って。
うちの奥様のお誕生日でございます。
素敵。
はい。
本当に？
だから、うん、この番組やってる場合じゃないんですよ。
あら。
今日は。
ほんまやん。
本当なら。
うん。
はい。
なら、よかったね、収録で。
え、収録でね。
助かったね。
多分ね、この当日はですね、うん、もう私、朝からあたふたしておると思います。
あたふたして、
はい。もう奥様へ。
3キロぐらい痩せるみたいな。
いや、痩せますね。うん、確かに。その、前もって痩せていくんですけど。
あ、そうなんですか。
はい。この日はもう、奥様を持ち上げ倒しの。
持ち上げ倒しの。
もう日頃の感謝を込めまくりの。
お財布の紐も緩みの。
いや、そら緩
ませられる。
それ、ものすごい奥さんが共済家に見えますよ、それ。
いやいやいや。
今の言い方やったらね。
いや
、うん、こんな愛しい人のために、そんなね。ね
ああ持ち上げ。
もう本当ですよ。
ね
もし聞かれた時のためにね。
いつもそれ言ってますやん。聞かれた時のために。
ためにもう、もうどんだけ防御、バリア張るか。ああ
今度裏番組作ろうかな。
なん、どんな番組
おしょがあの、陰で全部言ってた話とかの裏番組。
そう、一言も言ってくれる。人が言うたより、うわ、怖それものすごい怖
はい、ということで、奥様の誕生日でもありますけれども、今日は何の日の、一つ、言いたいと思いますが。
はい、はい、はい。
5月7日。
はい。
なんとなくこう、ふっと思うことありますか？
粉関係。
合ってるやん。
え？
当たってるやん。
当たってる？
はい。
いや、珍しいことあるもんやん。
めちゃくちゃ珍しい。
うん。
粉もんの日ですよ。
粉もん？
うん。
これ、でも関西の人しかわからへんちゃう。
あ、粉の日ということもあります。うん
あ粉の日
ちゃんとした、はい。粉の日っていうのもありますけども、うん、まあ、あの、粉もんの日と、まあ、言われる日でもあって、
う
ん、
そうそうそう
日本の粉もん協会ってあるんですよ。
ああ、そんなの
協会があるんです。これが2003年に制定。
うんうんうん。
5となら粉で粉の語呂合わせ。
おー、なるほどなるほど。
たこ焼き、お好み焼き、うどんなど、粉を使った食品、うん、粉もんの魅力を PR する日でございます。
確かにね、はい、この粉もん、このもんという言葉が、うん、もう関西そのものなんですけど。
はい、そうですね、うん
うん。粉ものとは言わず、粉もんでしょ。
粉もん。
うん、これに、うん、まあ、要するにソースがいいからうまいんですよ。
ああ。
神戸って。
ソースは確かに。
うん、ソースメーカーめちゃくちゃあるんですよ。
あります、あります。
うん。実名出して悪いけど、うん、オリバーさんとか。
神戸オリバーさん
です。ね、うん。とかあったり、
はい、
もうソースってもういろいろあって。
ありますね。
うん。各家庭で自家製してるのは言い過ぎですけど。
うん。
はい。
それぐらい、まあ、自家製にはちょっと時間かかりますけどね。
うん、でね、各お店もこのソースにはこだわってるんですよ。はい、こだわってます。
関西特にそうです。
うん。
うん、
これが外れたらもう流行らへんぐらい。
ですよね。
これうるさいんですわ。
あと、泥って言って。
泥ね。
泥。
あ
の、辛いソースね。これも結構関西からじゃないんですか？
おそらくそうでしょうね。
うん。
うん。まあ、濃い口とかね。
あ、濃い口。
うん、
はい。まあ、
でも、泥はそうですね。
関西ってね。
うん。
中濃ソースって見かけへんでしょ？
中濃、ないね。
と、関東の方が多いんですよ。もともと関、逆やったかな。いやいやいや、そうです。当たってると思います。はい、なかなかね、
うん、
濃い口か薄口かみたいな。
あ、そうなん
だ。とんかつソース別で。
うん、うん。
真ん中の中濃っていうのが、昔もあんまなかったと思います。うん、
中濃はあんま聞いたことない、ね。う
ん。あんまり今も聞かない
でしょ。大体ウスターか。
そうそうそう、ウスターね。さらっとした。
ウスターかドロー。
そうそうそう、ドロ
ー。で、それ、こう真ん中辺に中和してね。うまいこと作って。
自分らでやるじゃないですか。
そうそうそう。
うん、
だウスターは揚げ物系とかね。
あ、そうよ。
で、目玉焼きに醤油じゃなくてウスター使うとかね。
うん、あ、好きな人おるね。
あ、もう。うん、もう
あ、どっち派ですか？
もうウスターでしょ、そら。もう。
はいや、
もう思いっきり神戸っ子ですよ。
ほんまですね。
あ、食べたなってきた。
お腹空いてきましたやん。
はい。はい、
次のコーナー行きましょう。はい、憧れ
なはれ
このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり沖縄に憧れているゲストさんを紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございます。
さようでございます。
はい。ということで今日は素敵なね、ゲストさんをお招きしております。どうぞ。
こんばんは。土井明と申します。
土井明さんです。 土井さんと言いますとね、うん、もう何から言ったらいいんですかね。まずキーボーディスト、
キーボード、
そして音楽プロデューサーでもありまして、ね、はいはい、そして音楽事務所も、はい、A&D ミュージックというね、
はい、神戸でね、
はい、神戸で持たれておりまして、うん、もうイベントなんかもね、すごいたくさんされてる、
はい、
もう本当にね、なんていう、神戸の重鎮の音楽人の方みたいな、そんなイメージなんですけどね。
レジェンドの人。
レジェンドの人ですね。
もうレジェンドになりましたね。
はい。
うん。そんな
年。いや、年齢のことは言ってません。年齢のことは言ってないんですけど、はい、あ、日月陽子が失礼しました。
え、
全然。
そう、その土井明さんが、はい、今日、スタジオに来てくださっております。はい、ありがとうございます。お正もなんかね、うん、今日はね。
いや、だってね、うん、申し訳ないけど、はい、ご本人前にして言うけど、うん、憧れの人ですよ。
でしょ、
うん、うん。かっこええ大人っていう姿が、うんうん、後ろ姿しか見てないから、
うん、
その方が目の前に座ってはって、
後ろ行きましょうか。
緊張せえへんわけにいかへんでしょ。
来てくれはりますよって言った時にテンション上がってたもん、
ね。絶対ディスられない。
何を
ゲスト
です。何ぼでも言ってくださいよ。
番組ですからね、
これ。そういう番組だからね。からね、
勇気あるね。
うん、
いや、さすが、日月陽子、
恐ろしい。いやいやいや。いや、そんなね、土井さんなんですが、はい、この番組は、ま、いろんなコーナーがあるんですが、はい、まずここ、憧れなはれというコーナーがございまして、
はい、
沖縄に、そうそうそう、
はい、
沖縄に、こう、うん、何かしらこう、憧れがあるとか、こんな思い出あるとか、ちょっと、そういう話を、うん、はい、してもらって。
実はね、ついこの間遊びに行ってたんですよ。
おらら、
3日、うん、那覇、もう、レンタカー借りてね。
はい、何日間
三泊四日だっ
けな。三日間、はい、
うんうん。で、なんであんな沖縄旅行って安く行けるんです？
あ、今。
すごいね。ね、びっくりしましたね。
もう LCC だと、もう何千円ですからね、
うん。うん。で、それはね、もう一応パックツアーみたいなんだけど、うん、まあレンタカー借り、レンタカーもついてる、は
いはい、ついてるやつ ね
、うんうん。で、ホテルもちゃんとしたリゾートホテルやったしね、晩飯もついて、
はい。
初日がね、那覇市内の、国際通りの中にあるなんかステーキハウスでした。うん、
いいサムズですか？
サムズ。そこ。
サムズ、あれでしょ、うん、パフォーマンスしてくれるところ、ね。
そうそうそう。それがついてんだよ。その、
サムズがついてるんだ。すごい。
そう、うん、初日はすごい食べてねっていう感じ、う
んうん。
で、そこから、レンタカーあれで、まあ、うん、ホテル、ちょっと名前忘れたけど、はい、行って、うん。で、次の日から本格的に、うん、
お
あちこち回ってね。
あちこち回って。
うん。それがね、僕ね、実は飛行機で沖縄に行ったのが、うん、
はい、
久しぶりなんです。いつも何で行ってんのよ、いつもはね、船で行ってるんです。
船？
船っていうのは、
はい、
ちょっとその辺の船ちゃいますね。
うん。
豪華客船ですから。
あ、そうなんです、ね、そうなんです。
ね。
ね。お仕事で。
そう。豪華客船っていうのがありまして、日本に。
は
い。
は
ぁ、
は
ぁ。そうそう。来週も行くの、うん、あ、行くのかな、はい、パシフィックビーナスっていう船がありましてね。
は
い、
ありますね。大きな船です。
それで沖縄は何回か行ってるんです。だから南の方の島はもう結構その船で行ってて。
お仕事で演奏旅行で。
そうそうそう、
旅行じゃない旅行。
演奏でね。
演奏で。
とか、あと、ね、船内のイベントをやったりとか、ね。
はいはいはい、はい、うん。
だから、あ、考えたら飛行機で沖縄来たことないわと。
あ、そうか。そういうか。まあ、神戸空港がね、できて、うん、で、那覇とね、繋がって近いけど。
まあ、思い出したら今からうん十年前に一度お仕事で、うん、はい、沖縄に飛行機で行って、その時に絶対行きたい店があったんですよ。
はい。
沖縄出身のグループでね。
はい。
ハードロックグループ
とか
ね。
はいはい。
紫。
紫、はい。
ね、それが演奏してるキャノンっていう店が、うん、ライブハウスがあって、うん、そこにどうしても行きたくて。
はい。
うん。そのバンドのメンバーと行ったんですけど、
はい、
コザの街って。
コザ。ロックの街ですよ。ね、
怖いじゃないですか。当時まだ怖、めちゃくちゃ怖かった。
あ、
日本の方少なかった。
いや、もうほとんど僕らだけだった ね。小さくなって。もう周りはね、タトゥーが入ってる。
そう、外国人の方が。
海兵隊の人がいっぱいで。もう一番もうなんか柄の悪い店っていう感じで。うん、そこにね、行きたかったんです。もうなんとか行ったんですけど。
行ったんですね。
行ったんですよ。
当時どうでした？
いや、もうすごかったね。もうなんか映画見てるみたいだったもんね。
一番なんか、コザの街栄えてる時代ですよね。
そうかな、
ね、
うん、
はい。
普通にね、まだドルも使えるし。
うん、うん、
はい。米軍の方がいっぱいいらっしゃる。
ね、
うん、今でも多分、コザは行けると思う。
あ、そうなんやね、
うん。 米軍。
それがまあまあ昔の思い出ですね。ベートルで。うん。まあ、音楽すごい盛んだなっていう印象がすごく。
いや、それね、うん、一種の憧れですね。あの、神戸から見て、沖縄ってやっぱ音楽、盛んですよね。
普通にその、なんていうか、生活の中に溶け込んでる感じ
じゃ
ない
、ね、
うん、なってた当たり前みたいな。うん、で、ライブどあちこちね、やってて。
あちこちやってね、
う
ん。
そうなんです。
ですね。
羨ましい。
そうそうそう。そういう意味ではね。
三振の音色だったり、ね、
う
ん、それこそこのロックのギターの音色だったり。
そうね。うん、
そうなんフェスも大きいですよね。はい、沖縄。うん、はい。何万人、うん、あの、規模のフェスも結構あって。
そうなんですよ。
そうなんですね。はい、いや
それがまあ沖縄。
その、うん、あれですけど、その、沖縄にその船で行きはるじゃないですか。うん、それの間に点々と他の島っていうか。
うん、行きますよ。
うん、
いわゆるそのずーっと南の、まあ、いわゆる南西諸島って言われてるところ、
はい、
全部。最近はどこやったかな、あれ、奄美か。奄美も行きましたね。あと、機械島とかね。
機械島。
ちょっとマニアックな島。
うわ、
うん、
行ってみたい。
はい。だいたいあの辺りの島は行きました。
そうですか。
あともうちょっと手前ですけど、屋久島、種子島。
はい、はい。
もう案内できるぐらい行きました、ね。
うわ、
はい、お仕事でそんなとこ行けるって本当素敵ですよ ね、 ね。
でも、仕事でね、うん、土井さんの場合は豪華客船の、ね、うん、ゲストで行かれて、はい、うん、日月陽子さんは、大体飛行機で行かれてるんですけど、はい、あの、貨物室におりますから。
なるほど。どんな私バゲージから出てくるの、
うん、私やばいじゃないですか。
なん
か、
ずっと、うん、なんかビニール巻かれて出てくる。
巻かれて、ぐるーっと、なんか私密輸されてる人みたいな。
そうそうそうそうそう。
どんなんですか、うん、
危険物って書いてある
んですよ。ありますわ。いや、この間もね、あの、ライブと生放送でね、虫、うん、に行って、私たちもね、行ってきましたけど、いいね、あの、土井さんとね、
う
ん、あの、共通のお知り合いであるの、翔さんね。
そうね。
はい。
翔さん。
浜野翔さんもよく、こう、うん、来られてますよね。ね、皆さん繋がってる方が結構沖縄多いですよ。
あ、そう。翔さんも行ってるんだ。
行ってますね。行ってます。
それこそジュライっていうあの、私この間ライブ。
はい。雪色兄さんの。
そうそう。うん、来月、6月、また言ってた、言ってた。
本当、
うん、うん。
あ、そうなんですか。
張ってた、張ってた。うん。
翔さん？
翔さんね、一番好きな、あの、ライブハウスやって、うん、ジュライの幸宏さんが言ってた。言ってくれてたと。翔
さんが言った本物やで、それ、
うん。本当に素敵なとこなんですよ、うん。本当におしゃれな。
すげー。うん、いや、ちょっと今度ね、9月に行かしてもらおうと思うんですよ、うん、ジュライさんね。
あ、そうですね。
うん。うん、いや、さ、ちょっとええ場所や、それ。ほんまに。
場所ですもんね。
へー。
いつか土井さんと来たらいいですね。は
い、いや、
連れてってくださいよ、ね。もう沖縄ね、そんなわけでね、うん、あの、ゆっくりしたのは本当初めてなんですよ、この間ね。
あ、そうです
か。まあ、いつもはね、仕事行ってるからもう時間かけられてるし、ね、ちょっと国際通り行って、沖縄の飯食って、みたいなぐらいで終わっちゃうから、あんまり観光も行ったことないしね。う
ん。なんか、美味しいもの食べました？
ね、何食べたっけな。そう、あんまり印象残ってない。まあ、そのステーキやね。まあ、ステーキ、
ね。最初のね。
まあ、ステーキ。
ステーキ、
うんうん。真夜中のステーキね。
ね、そうやね。食べれるね。
食べれる、ね。
食べれる。朝5時ぐらいまで。
あの、私、運転手させていただきます。
そうですね。
連れてって
くれます。一緒に来た暁には、はい、あの、もう、お正月連れてってくれますんで。
もう、喜んで運転手させて。
連れてってくれますし、運転してくれますんで。うん、やったー。
いいですね。やった。決まった。
決まった。
なんで日月さんが同情
した？決まったぞー。
便乗してた。
便乗してた。便乗して
た。僕は土井さんとって言うてんね。
私はちょっと、貨物室でいいですか？
貨物室も贅沢やけどな。
貨物室で
言うてんね。送りたいわ。
貨物室より下ってどんなとこです
か？いや、わかん
ないやろ。
ないやん。外やん。
船の戦争。
外やん。戦争。タイタニックしますわ。
いや、いい感じや。
いや、もう、そんなこんなで、曲を行きたいと思うんですけど、いいですか？
うん。
はい。ま、後でまたね、あの、ご紹介させていただきますけど、あるイベントがございまして。さて、本日のおもろい話ありますね。引き続きゲストはこの方です。
はい、土井明です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渋かった。
チャーリーさんの曲ね。うん、
久しぶりに聞いたけど、うん。
かっこよかったな、あのバージョン。
うん、いや、だから、うん、オリジナルバージョンですか、これ。
いや、あれは違いますね。あの、リニューアルしたというか。
リニューアル
プライベートバージョン
で出した。うん、だからあんまり世の中にあの、流通してないやつ。
いやもうね、全然聞いたことないアレンジあって。
うん、でしょ、
うん、渋すぎですね。うん、
ねえ。
で、神戸で、この三宮でね、うん、しばらくこう、店やってはって。うん、で、行ったら、チャーリーが、うん、チャーリーだ。偉そうやけど、チャーリー昴生さんが、この歌を時々歌ってくれ。
うん。
うん
うん、
で、こう、ルパン三世のあの、歌を歌った人が、神戸のアーティストだっていうのがね。うん、ね、
そうそうそう。
誇りですよ、神戸の。
ねね、あもう、この方も、はい、レジェンドです
よ。そうです、そうです。
えらい大御所ばっかり出てくるけども、はい、ちょっと。
まあね、そんなね、はい、レジェンドの人ばっかりが集まって、ロックをするフェスが実はあるんです。
そうです。
ハトバミュージックフェスティバルロックレジェンドというね、はい、あのタイトルでございますが。
ほんまにレジェンドってついてるんだね。
そうなんですよ。ほんまそうなんです。うん、多分もうね、このね、メンツを見たら、おしょうも、っていう方ばっかりです。うん、
ちょっと、ものすごい個人的にも気になってきたけど。
気になるでしょ、うん、でもちろん、チャーリー・コーセーさん。
ね。
先ほどの天野翔さん。
天野翔。
はい。レゲエでおなじみ、カジャさん。
はい。カジャさん。
そして、ロメル・
アマド。
アマドさんとか。
ロメルさん。
そう。で、ブーケンさんとか。
うん、ブーケンさん。
神戸の人もみんなしてます。
え、ブーケンさん。
はい。
大丈夫な。
はい。そして、知る人ぞ知る、だるま食堂という、バンドの中に、土井さんいらっしゃいます。
そうですね。
はい。
こそっと。
そうです。そして、ピークレベルさん。
うん。
これ、ね、もう、6組が、レジェンドばっかりが。
ああ、いる中で。
はい。これが、6月3日の日曜日。
へー。
はい。オープンは14時30分から。お昼ですね。お昼過ぎかな。
いや、どういうの、
うん、
今は、こう、うん、第一線を、
はい、
こう、退かれてるというか、うん、若手に譲ってはる人らやけど、うん、この人ら戻ってきて、うん、やり出したら、とんでもないことになるよ。
戻ってきますね。ね、うん、6月3日から戻ってきますよ。
はい、うん。で、神戸が、うん、なんていうか、一番、泥臭く輝いてた、うんうんうん、あのベッタベタな、うん、ギラギラな、
はい、
なんていう時代の
時代70年代、
うん、
まるで沖縄のまあいうその小座の
ような小座やね、
はい、
僕らなんか砂利で、
うん、
その僕らの先輩が、うん、こう生きてて、
はい、
こういう方々を追っかけてた、
うん
うん、
先輩連れてってくださいよって言うとお前にはまだ早いとかね。
あ
うん、このダルマ食堂なんか、ね、特にそうですよ。
そうね、
今日ダルマ食堂行こうかって言って、ね、
どこのご飯屋や
ねん。ご飯食べたかったんですよ。
うんうん、でみんなお前には早いと。
俺行くわみたいなんで、言ってて、うん、連れてってくださいよって言ったら、お前にはまだ早いとかって言われて。
食堂やのにと思ってたんですか。
いや、お酒がついてんのかなと思ってた。
そっか、
いろいろあって、ほんまに砂利やったからね。
ところが、ロックバンド。
その後から知って、うん、あ、そういうバンドがあって、
うん、
めちゃくちゃイケてたバンドですよ、これ、
神戸。この時代でその、ね、プログレの先進というか、
そうやね。
ね、されてたというふうに聞いてますけど。
突破しがね、だるま食堂から始まるんですよ。そのままですけど。
そのまま。
だるま食堂。
歌詞がそれなんですか最初の。
って始まる。うん。
いやー。
というね。
今回もそれが聞けるのかな。
聞けると思いますよ。はい。
楽しみです、
ね。あれやるんすか。
やると思います。
あの突破し。
うん。まああの頃皆さん髪の毛長かったけどね。髪の毛あった人も今は伊豆こえみたいになってますけど。
伊豆こえ。
ねえおし
ょう。いやいやいやいや。
おしょうね。
いやいやいや。もうだからチャーリーがそのダイソーですよ。その。
知らんでそんなに。
まあもうここまでぐらいかな。
知らんでも
う、うん、大丈夫、うん。そうそうそう。
まあでもね。
でもね皆さん。まあまあありますよね。
でも本当皆さんお元気で、
はい、
っていうか、この、まあ本当にレジェンドっていう名前がふさわしい、はい、神戸の、あの、音楽を、
シーンをね
、牽引してきた、こういう人たちです。ですうん、まあ、その前もまた追ってなんですけどね。
うん。うんうん、
アロージャズとか、そういうのもあったんでしょうけど。
ちょっとね、違うんですよね。
ちょっと違うけど、
うん、
このロックっていう、このサウンドを、GS じゃないんですよね。
そうですね。
ここが。
そうそうそう。
GS じゃないです。
うん、違います
ね、うん。
うん。ロック。
ロック。
ロック。
ロックです。
当時だからみんなね、
うん、
不良や言われて。
不良。
ね、大体さ、うん、エレキギター持ってる。
はい。
髪の毛伸ばしてる。
はい。
こと自体が、
はい。
世の中からね、
はい。
種類を目で見られてましたから、はい、当時は。
不良やで、は
い、不良やで。ほんでね、うん。
そういうレッテルというかね。
そんな感じ。で、当時ね、ロンドンブーツというのが流行ったんです。
うん。
お
ー。すいません。
懐かしい。
ロンドンブーツ。
ちょっと長いやつですか？
うん。このくらい10センチとかあんのよ。
はい。
ブーツね。
うん、
僕も持ってたけど。
履いた。
あー、そっか、そっか、そっか。
で、そのロンドンブーツがね、うちの実家によくその、バンドマンが集まってたんよ。はい、家にね、
うんうん。
玄関開けたらロンドンブーツがさ、もう、なんか10足ぐらい並んでる。すごい絵なんですよ。
すごいですね。
母親が何これみたいな。
しかも誰が誰のか分からない
そうそうそう、うん。で、それね、 わざわざ東京まであずらに行ったりしたね。みんなね。
こだわりもあったんですね。
そうそうそう。そんな時代ね。
そんな時代の方々が。
そうそう、方々ですね。そのロックはね、不良やった方々がですね、今も不老長寿みたいな。不老長寿の薬みたいな。
不老長寿。
飲んでるやろみたいな。
そうそう。だからね。あの、薬の話と病気の話しか今しませんから、楽屋では。
まあまあ、大体そうなんですよ。
ね。で、昔やったらね、若い時、音楽今何聴いてんの言うて。
はい。
今こんなん聴いてるって言ってましたやんか。
おー、みたいな。
今このメンバーで集まると、今何が聴くのみたいな。薬。そんな話で。
肝臓がちょっととか。
どこどこの、どこどこの医者がええとか。
どこの病院がええとか。
そうやけど皆さん元気で。
元気。
すごいんですよ。
やっぱり音楽の力なんですね。だから音楽を続けてるっていう。
でしょうね。だから、まあ、なんかこう、音を出すことによって免疫力が高まるみたいな方があると思うんですね。声出すとか。
なるほど。
それあるかもしれませんね。
それは絶対あると思いますね。
音楽療法ってあるぐらいですね。
そうそうそう。
けど、このフェスもね。はい。開始時間早いん
だよ。そうよね。これね、オープン14時30分ですからね。
健全や。
健全です。スタート15時から。ロックやで。
ロックレジェンドとか言って、こうね、まあ朝方まで行くじゃないですかね、そういうのね。
朝まで、みたいな。
やったんが、これ14時30分開始で。
まあ、まあ、あれですよ。それもレジェンドやから、も
う。まあまあまあまあまあ、でも多分ね、この時間に始めないと、多分夜10時回ったらもう寝てはる状態。
そうそうそう。
いやー、
演奏中に寝られても困るしね。
演奏中に寝られても困るしね。ロックで。
多分、楽屋でこっくりこっくり言ってる。
ほんまにね、出てて、ほんと出番か、みたいな感じで。
おう、言ってね。
ありそう。
いやでも楽屋の方も面白いやけど。
楽屋面白いと思うね。神戸でもなかなかこんだけのメンバーがね、一堂に会することは珍しいので、これはちょっと、まあ、神戸の歴史に残りそうなことにしていきたいなと思ってますね。
これ土井さんの、あの、プロデュースで、この鳩場ミュージックフェスティバルはボリューム1なんですよ。これからだから、これをもう、6月3日以降、どんどん
また。ってきたい。
土井さんでないと集められへん。
あ、かもしれませんよね。
僕ら頼みに行っても、ね、話でしょ。
いや、もうほんま自分でも思うけど、よう、こんだけみんな集まったなと、空いてたなという。のもありますよね。
ああ、そうか、そうか。
まあ、だいぶ、前には、オーダーしてたんですけどもね。
もう、一人残らず来てほしいですよね、これね。
そうですね。
お元気で。
お元気で。
心配してしまおう。いや、だけど、この会場がまた、渋いとこですよ、これ。
そうですね。
そうですね。ハーバースタディオと言うんですけど、元、上屋というね、上屋劇場というね、箱なんだったんですけれども。
やばい場所。
名前が変わって。やばい場所。
もう神戸の、もう港のライブハウスの情緒がここにはあんない。
あら。
そうやね。
うん。やばやばな空気が、今もう綺麗よ。綺麗ねんけど、ね、時代的に考えたら、僕ら近づいたらあかんって言われて。あそこ行ったら病ばっかりやから
と。ロンドンブーツばっかり入っといて、近いやて。
そう。ちょっと砂利が行ってはいけない場所やってんけど、渋いですよ。未だにその情緒感はそのまま残って
ますね。
あ、そうなんですか。倉庫感はありますもんね。
倉庫感あるんで、本当に港があるその裏ですもんね。
裏ね。まあ一番坂神戸が栄えてた70年代のその、港町のそのままの雰囲気がまだちょっと残ってる感じかな。
ぜひぜひね、このまあ、前後でね、関西に来られる沖縄の方、もう、このイベントは絶対外さず、
このために来てください。
来てほしい。本当このために来ても、もう絶対損しません。
絶対損ない
。神戸のレジェンドが、こんなに集まる、集結するイベントっていうのは本当ないんで。
そうですね。
はい。
で、またね、沖縄の方にも、この、天野翔さんとかね。
ちょっと皆さん行ってはるからね。
ロメルさんとかもよくライブされて
る。もうファンの方いらっしゃると思いますよ。沖縄でも。
そうなんですよ。
ぜひぜひ遊びに来ていただきたいと思います。
はい。
もちろん6月3日の日曜日です。はい。場所は、ハーバースタジオということで、お問い合わせご予約はメールでお願いします。
はい。a-d@music.email.ne.jp ですね。
はい。そして、会場の、そうですね、詳しく会場のことを聞きたい方は、078-381-6128、078-381-6128まで。
なんで悩んでんねん。
このコーナーはリスナーの皆さんから日々寄せられる鬱憤、お悩みを完膚なきまでにぶち壊す、私日月陽子と
仏様のように包み込むラピスお正で、
すっきりもしくはズタボロにしていくコーナーでございます。
さようで。
はい、お便り採用された方はすっきりの場合は飴を、ズタボロの場合はムチをプレゼントいたしますということで、はい、先ほどのゲストさんの、はい、ヤキラさんにも参加していただきます。
はい、
まずお便りからいきますね。
うん、お便り
。
女性ですよ今日。はい、春さんからです。
春さん。
最近忘れ物が多いです。これまであまり忘れ物をしなかったので、なんかの病気じゃないかと不安になってます。認知症にしては早い気がしているんで、なんか良い対策ありますか？忘れ物をなくす対策ってありますかってことですよね。
年齢は書いてない。ね。
春さん、書いてない。
まあ、女性ですからね、これ。
そうやね。でもまあ、忘れ物ひどくなることは、
そこそこ、
そこそこ、
なんですかね。
ですね。
10代ではなれへんと思うんでね。
まだ認知症にしては早い気がします。自分で書いてはるので、まあ、ギリギリのとこかな。
何年齢想像してる
ちょっとなんか、
その、日月陽子さんの胸に手を当てて考えたら。
私の胸に手を当てて考えたら、もう、まだ30年くらい先かな。忘れ物さ。
はいはいはいはいはいはい。もう今の、今の。
あ、何二人とも。
いや、土井さんの、土井さんのご指示です。
ちょっと今の、ちょっと今切れてる。今さっきの言い方、土井さんの、無知や。すかさず言われる。
もう、あの、土井さんのおっしゃったことは僕実行しますから。はい。
いやいや、この人ね、忘れ物こそ対策。
忘れ物
なんか対策とかしてはります？忘れ物とかあります？
大体。これありますよね。
しょっちゅうや
ね。それしないように対策してますか？
対策、対策。うん。まあ、1、2に確認やけどね。
確認。その確認するの忘れるってことあります？もしかして。
うん。物を忘れるってことやね、その人は。
うん、とか、多分。
あ、今日携帯、あ、携帯忘れたとか。
忘れ物が多い。
物をね、物やね。メガネかけてんのにメガネ忘れたやつ
パターン。とか、ね。
上についとったってね。
あるある
ね。対策ですか。
対策。これね。
もう全部首からぶら下げる。
重たいな。肩コロナ。
すごいな。付箋貼っとく
で、それを、あの、その、ぶら下げる、その紐をね、色分けして、赤は携帯。
あら。
黄色は何とか。
あら。
5色ぐらいあったら、そろそろ。
でも、おしょう、あの、土井さんに聞いたらあかんわ。なんでか、って言ったらさっきね、あ、忘れとったってなんか忘れてはりました。俺忘れとったうっかり言うて。あ、さっきありました。
そうそう。
まあ、まあ、悩みのご相談ですからね。ちょっとぐらい対策はということで。
なんか、ね、お答えせんしないとね。
なんか付箋、私思ってさっき言ったけど、付箋ってあるじゃないですか。あれをこう貼って剥がしていくっていう。
ああ、なるほど。そういう、ね、ポストイット型で。
そうそうそう。
ね。
あ、それは実務的ですね。
意外にスケジュール帳書くんですけど、それを開くの忘れたそうです。
あ、そうでしょうね。うん、
それ忘れると。
そのスケジュール帳も忘れてはりましたね、この間ね。
あ、そういう。
ね。
そういうこともあるんで。
あるでね。まあ、皆さん、老化現象始まってます。
始まってますね、すでにね。
私個人の対策としては、人に言うとく。
あ、人に言うとく、マネージャー的な。
多分、携帯ここ置いたでって。置いたって言って。
置いた
って言って、後で、俺携帯どこやったらそこに置いてありますやんかってすぐわかる。
あ、なるほどね。よく言ってますもんね。携帯言って。
携帯ってですね。あれは人に言ってない時なんです。人のせいにできない時なんです。俺言うたやん、忘れるかか、ここでって言って。なんて迷惑なやつや。
私はちょっとね、偉そうに言えないことがあってね。この間沖縄のライブの時にね、あのタクシーの中に携帯忘れてしまって。
ね。
iPhone を探すで、
はいはい。
あの、もう、え、もううち、iPhone を探すでやってもらったんですよ。自分の iCloud 入れる。あちこち移動してね。えらいことになってました。携帯がタクシーの中
に。タクシーでね。ああ、タクシーの中に一応あったんだ。
助かったね。
助かりましたけどね。あの、iPhone を探すというの素晴らしい
機能
でございますけど。
じゃあ、春さんにはどうしましょう。
春さん。
でも、脳の活性化には糖分やで。
糖分もいる。
なるほどね。糖分。まあいい、ちょっと。
じゃあ、雨もいる。
雨も。
雨でしょ？これ雨でしょ？ね。春さん、雨です。
優しい、女性に優しいね。
そうそうそう。めちゃくちゃ甘いよ。
はい、それでは、ゲストさんのお悩みを。
ああ、
完膚なきまでに行きますから。
あら、
悩みですかね。
はい。
あんまり悩まないんですけど、ね、昔から髪の毛が多いんですよ。ね。髪の毛が。
はい。
すみません。髪の毛がね、 人の倍ぐらい生えてたらしいんです。あるんですよね。もうこんがですよ。
私のお隣ハゲですよ。
うん、おい、お正やから
いいですけどね。おい、おい。
じゃあ、散髪行くとやね、土井さんこれ二人分もらわなあかんわよ。
二人分もら
う。いうぐらい多いんです。で、まあその年齢とともにね、うん、少しずつまあ少なくなりましたけど。
けども。
確かにでもふさふさですよね。
ご覧の通り、まだこんだけこの年であるんですよ、
ね、う
ん。
あると。
これでも自分の中では、うん、あ、減ってきた、思って。
もっとすごかった。
うん。髪の毛、もう薄なってきた、言って。思って、これがちょっと、悩み、これで並んだったら怒られますけどね。
いや、もう、多分で、同年代から見たら、舐めとんのかと。そういう悩みを言うこと自体が、もう、贅沢でしょと。うん。喧嘩打っとんかと。
ちょっと、ちょっと打ったんですけど
ね。ねえ。
おしょうはもう、眉毛だけはふさふさやけどね。
うん、眉毛立派ですよね。
素晴らしい。
眉毛立派ですけど、
ね。眉毛に汗溜まっとん。夏場。
そこまで言うか。いや、でもね、それ羨ましいでしょ、男性からしたら。
なんやろね。まあ、家計的に、それはね、助かってますからね。
家計が全部もうふさふさですか。髪の毛、
ふさふさですね。
そうですね。
父も91、2で、他界したんやけど、うん、髪の毛ありましたもんね、ちゃんとね。まあ、もちろんそれなりに薄かった。薄いっていうこと、うちは髪の毛あるっていうか、うんうん。
おじい様たちも。
うん、そうですね。
うん、じゃあ隠せ
も、そうやね。未だにちゃんとありますからね。
うん、あ、そう、う
ん。家計なんです
ね。ふさふさ家庭の。
ふさふさ家庭の。
そう。いやー、羨ましいわ。っていうか、伸ばすことがないんで。
おしょ、仕事柄ね。
そうや
ね。
おかしいよね。
それでもね、ちょっと伸びたら、
う
ん、真ん中辺薄なってるんですよね。やっぱり。
そうなんですか、
うん。頭下げた時によくわかるんですよ。真ん中辺薄くて。
うんうん、
だいたい男性ってね、真ん中辺ぐらいからこう薄くなっていって、ね、
真ん中にわらじがあるみたいな、
うん。なんとかザビエルみたいになっていくんですけど、うん、だけど、
そうかな。
そう考えると、うん、この土井さんは、なんかふさふさで。
ふさふさですよ。
でも若く見られるでしょ、でも
若く見られますよね、そういう人はね。
土井さんってすごく若いと思います。私多分お年、うん、多分はっきりは知らないんですけど、うん、絶対お年より絶対もっと若いと思います。
あ、そう。
あ、見た目。
うん、もう何歳試しに言うて。
え？
試しに。
このぐらい
このぐらいでわかるか、それ指で。
5歳。
それはない。5歳。それはないよ。
今かなりいろんな意味でこう、忖度があるよね。
うん、忖度。流行りの。
え、もしかして、おしょうよりは上じゃないよね。
いや、僕、おしょうやって。おしょうの年齢知らん。
上ですって。
ほんま？
先輩や
ん。あ、そっか、さっき先輩言ってたもんね。そ
う
そ
う、
え、怖い。まあ、
そっと言うけど、もう映画1000円でいけるからね、今。
嘘
こそっと言いますけど。
こそっとじゃなくて。
映画1000円で。
マジですか、
うん、ほんまよ。
うん。1000円で生きるようになってもう2年経ちましたから。
うん。
怖い、このロックレジェンドの人たち。
ほんま。だからそう考えたときに、うん、土井さんのふさふさは、
すごいよ。
同年代から、
すごすぎる。
ちょっと、羨望の眼差しよね。
ほんまですね。
ね、還暦になるとさ、みんななんか同窓会とかしたがるね、うん。
はいはいはいはい。
うちもあったんですよ。小学校の時の同窓会、ね。うん、
はいはいはい。
ほんと、小学校以来会ってない連中もおるわけで。
はいはい、
これはね、男子が意外とね、パッと分かったんで、ああ、なんとかや、なんとかや、って、
うんうんうん。
女子はね、はい、全く分かりませんでしたね。
あ、そうなんですか、
うん。
それは言ってはいけない言葉ですね。
怖い、怖い。
それはちょっと危険なお言葉でございました。
で、男子はまあ、それなりにね、髪の毛、面影あって、あ、まあ髪の毛は薄なったなとかね、
ね、
うん、なりますけどね、
うん。だってもうツヤツヤしてますもん、うん、だ
って。これ
ね、でもね、2年ほど前にね、
はい、
ちょっとシャンプーに凝って、シャンプー変えたんですよ、ちょっと高いやつに。それからまだ元気になりましたよ、髪の毛。
あ、もしかしてやっぱ頭皮にこう入ってくる、やっぱ栄養とかやっぱ違う、うん、
これね、悩みちゃうよ。
ほんまやね。
自慢
はっきり言って。
ほんまや。
うん。鼻についてきた、だんだん。
ほんまや。
先輩も
や
るし悪いけど。
よう聞いた、そうやわ。ちゃうわ。
これ、ちょっとやってください。
これも、
はい、収めてください、ここで。
言っときましょうか。
はい。
これちょっとお正の気持ちを代弁して。
そうだね。
むちっときましょうか。
はい。
え、なんで、ね、雨ってるやん。
あ、雨か。あ、間違って押しちゃった。じゃあ、ひづきさんの指借りて。
ひづ
きさんが押した。
押した。
はい。
無知です。はい。無知ステッカーを渡しします。
失礼しました。
さあ、エンディングでございますが、お正今日楽しかったね。
ものすごかったね。
土井さん来てくれてね。
いや、土井さんをディスれる番組って最高やわ。
すごいな。ドキドキやけど。
ちょっとビビってるもん。
うん。あとで謝り倒さな
きゃ。うんうんうん。
ね。うん。 いや、まあ、インフォメーションね、ちゃんとしときましょうか。
はい。
はい。もう一度じゃあ、ハトバミュージックフェスティバルのこのロックレジェンドのこのイベントの詳細をお願いします。
はい。じゃあ、ハトバミュージックフェスティバル、はい、ロックレジェンドですね。
はい。
場所は、ハーバースタジオさん。
はい。
旧親劇場。これはロケーションで言うと神戸のまあど真ん中元町
です。そうですね、
そうですね、ポートタワー目指していただければ、はい、いいと思います。
メリキンパーク、まあ、ね、
はい、6月3日の日曜日、オープンは14時30分スタート、15時、はい、一般の方は、4000円から高校生以下は2000円で別途ドリンクオーダーということですね。
高校生に優しいですね、はい、高校生以下に、
う、
ね、
うん、
半額ですもん。
そうですね、
うん、でも若い子に見てほしいからね。
そうです、はい。
そしてですね、この、宛先なんですが、後ほど、Facebook とか、
はい。
はい。SN サイトに、アップしますので、ぜひぜひ、そこもチェックしていただきたいと思います。
はい。
はい。うん、そして、沖縄の方、ぜひぜひ、この前後、ね、関西に来られる方は、ここにも当てていただきたいですし、ですね、ぜひこれを見に来ていただきたいなと思います。
神戸空港午前中に着けば十分間に合いますね。
あ、間に合います。
余裕ですね。
すぐですよ。
ね、ちょっと遊んでお昼食べて。
う
ん、
そう、
うん、
これ聞いて。神戸満喫して、
ね。日帰りできるんかな。
日帰りはちょっと厳しい
か。
厳しい。
どこから、でも15時からでしょ。
うん。
まあ、最終便。19時ぐらいにはあるかなっていう感じ。う
ん、なんか増便しましたもんね。
あ、そう。
うん、はい。
日帰りで。
間に合えばいいですね。
は
い、
まあ、生のチャーリー構成さん。ね、ルパン三世聞けます
し、
ね。
ルパン三世生聞けますよ。
はい。
うん。
あと、ほんますごいよ、このメンツ。
もうすごいと思いますよ。
はい。
沖縄にもちょっちょ行ってるね、ロメルさんとか、天野翔さんとかね。
皆さん見れますので、はい、ぜひぜひ来ていただきたいと思います。
お願いします。
はい、この番組ではお便り募集しております。メールは、naha.78078@gmail.com、もしくは、FM 那覇のホームページにあるメッセージフォームからお送りください。それでは、ここまでのお相手は、日月陽子と、
ラピス、おしょうと、
そして、土井明がお送りしました。
はい。ロックレジェンドの土井明さん来ていただきました。おしょうもすごくテンションは今日がね、はい、上がりましたけれども。
はい。
はい。私たちとは、また来週の同じ時間にお会いしましょうね。さよなら。
さよなら。